フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。さあもう2018年ももう暮れようとしております。今日はねこの地上波放送になるのが12月の29日ですかね、ですよね。12月29日土曜日、この日が、私仕事を納めてね東京の高田馬場音楽室 DX で、アコースティックライブをやって、それで、2018年の、ライブは全て終了とね。とは言いつつも翌週1月5日からね大阪心斎橋トーマ、そして6日が名古屋のエルフィッツオールで、年明けライブということでね、まあでもちょっと正月三が日ぐらいはゆっくり過ごそうと思いますけども、しかしまあもう2018年もう間もなく終わってしまいます。早いですね。あっちゅうまでしたね。今年もね130本近くのライブをやりながら、レコーディングもしてね、でまあ先週の放送でお届けしたように新しいアルバム、春のツアーの時にね発売しようかと、それに合わせて今ねまた本田が今ちょっと耳を休養させて、気分も一新して年明けからまた、作業にかかってもらうんですけどもね、すごいアルバムになりそうですんで、どうか楽しみにしててくださいね。ということで、2018年が終わって来年2019年になりますというと、4月いっぱいで平成が終わるとね、元号が、新しくなるわけですね。で、まあ僕も昭和と平成とそれぞれ30年ずつぐらいずつ生きてきたわけですけどもね、まあ元号が変わるっていうのは一度まあ経験してるわけなんですが、まああれですね、そういう日本の歴史的な観点から見たりとか、それから政治的なこととか、そういったことを語るほどの人物ではないんで、僕はまあそういったことはちょっとね他の指揮者の方々に任せておくとして、一つね思ったことがあってですね、昭和が終わって平成になりました。で、まあ、平成という年号に皆さんがこうだんだんこう慣れてき、始めたもう平成初期の頃なんですけども、これ昭和だと何年になるんだっけっていうね、そういう会話が散々飛び交ったと思うんですね。日本はその西暦と元号と併用しているし、ちょっとそういうところでこうややこしい部分があったりもするんですけれども、で特に、昭和から平成に変わって、混乱の中で昭和だと何年になるんだっていうフレーズを散々僕も耳にしたんですけどもね、今回はですねもう平成が終わって新しい元号が、まあ、何になるか分かりませんよ。でも仮に薄い峠としておきましょうか絶対ありえないけどもね、来年がの5月からが薄い峠元年になるわけですね。 それで、おー薄い峠だーなんつって、で2年3年経って、薄い峠5年ぐらいになった時に、そういえば平成だと何年になるんだろうって言った時に、あの30足せばいいという非常にシンプルなね、だから薄い峠5年はこれ仮の話ですよ、でも薄い峠5年は平成で言えば35年だと、すぐこう30を足すだけで、分かりやすいと思いません？そんなところに誰もあの目をつけてないですか？僕はなんかあのあなんかいいな便利だなと思ったんですけどもね、でもまあ新しい時代がまたやってきて、どんなあの社会になっていくのかね、あのなっていくのかって傍観してたらダメで、やっぱりあの我々一人一人が主人公ですからね、時代を作っていかなければいけないわけでね、まあその辺もでもあの楽しくいい年に、なるようにね、あの願ってますけどもね。さあそんなわけで、お便りをねちょっと紹介していこうと思いますよ。いっぱい来てるんでね、もう年末ですからどんどん、お便り読んでいこうと思います。 A さん、倉上さん、こんばんは。佐賀県のともみです。10月27日28日のライブに行ってまいりました。27日は渋谷で秋ツアー千秋楽、あそうでしたね。28日は高田馬場でアコースティックライブ、振り幅がすごい2日間でした。秋ツアーの日程を見たとき九州がなかったので、まあ仕方ないかな、その分浴衣ライブ行けるしと思っていたのですが、その浴衣ライブで、育ちきった新曲を聞いたときに、これは絶対秋も行かなきゃっていう気持ちが大きくなって、どうにか行ける日程を探してねじ込んだのでした。本当にねじ込んでよかったというライブでした。デセオのサウンドもとても良くて、重低音も心地よく響いてきて、バンドで聴く新曲もとてもかっこよかったです。シマッチさんのハロウィン仕込みは元ネタすらも知らなくて、陽気な仮面おじさんにしか見えなかったんですけど、それもまた一行ということで、フェイストゥエースの17歳もおめでとうございました。そして28日はエースさんのアコースティックライブ、せっかくならと思って日程に組み込んだのですが、小判ザメシステムにまんまと乗っかる形になってしまいました。やったね、あのフェイストゥエースのライブがあった、その土曜日にあったら、その翌日日曜日に、私が単独班をひっつけるというね小判ザメ作戦なんですけどもね、念願の一つだったけど、どんな心持ちでいればいいのかわからなくて、ずっとドキドキしてました。ギター1本のみの空間、どんどん音が重なっていく感じとか、箱そのものの雰囲気とかが相まって、あ箱というのはこのライブハウスのことをね、あの箱って言うんですけどもね、大人の時間を過ごせました。聞き入っているうちに意識がどこかへ、危ないところでした。カバー曲は知らない曲しか、なかったけど、それもまた楽しみの一つ、いろいろ勉強させていただきます。東京に行ったのは2回目だったのですが、また行かねばと思った2日間でした。道中で面白かったのは、朝早くからホストの客引きに2回あったことです。24時間営業なの？わかりませんけど、なんかあの最近そういうね、朝っぱらから、あっていうかね、水商売で働いてらっしゃる女性の方が、あの自分のお店が終わってから行くから、もうそれこそ本当に朝までやってるんじゃないですかね。全く縁のない世界なんで分かりませんけども、でも本当にありがとうございましたね、遠いところね。また九州の方は来年もね、ちょっといろいろ日程を今組んでて難しいところがあるんですけども、福岡はなんとか今行けるように、頑張ってますんでね、待っててくださいね。もう一通行きましょう。エースさん、クラゲさん、いかがお過ごしでしょうか。私事ですが、最近のタイムリーな出来事があったんです。9月に孫が誕生しました。可愛い女の子です。ついにおばあちゃんになってしまいました。とほほです。そんなわけで会社に少しお休みをいただき、娘の応援に行ってきました。私も子供を育てたことはあるんですが、30年くらい前ですもん。娘とレベルは同じです。首がグラグラして、どうやって抱くの？ミルクを飲ませてゲップを出させなくちゃいけないし、悪戦苦闘。朝から娘の家に行き、掃除、洗濯、ゴミ出し、買い出し、お昼の準備、夕食準備、赤ちゃんのミルク作りから一緒に沐浴。お手伝いやん。あっという間に時間は過ぎて、夕方帰宅。仕事やん。 と言いつつなかなか楽しく過ごしました、2週間毎日通って最後の日はちょっと寂しくなって、でもいつまでも手伝ってられないし仕事も行かなきゃなんないし、 あとは夫婦に任せて任務終了となりました。あんまり孫とか興味がなく、周りから孫って可愛いよって言われていて、ふーんって感じでしたが、やっぱり可愛かったです。テレビで某タレントが孫って自分の子供の10倍可愛いって言ってました。本当、エースさんもきっとそんな日が来るのでは。素敵なおじいちゃんになるんでしょうね。いいな毎日送られてくる動画を見てニヤニヤしている今日この頃です。そういえばしばらくライブに行ってない。でもおばあちゃんになってもライブに行くぞ。なんか今日のお便り生活感満載でもますます頑張っているハリソンでした、ってことでね。ハリソンさんね、えおばあちゃんには見えないですよ、お若いですよ。でも今あのね、何でしょう、結婚すごく早くなさる方もいらっしゃいますしね。そうするとあのあっという間にね、祖父祖母になってしまったりとか、うわーねさあ、じゃあ今日の1曲目ね、今日はね、あのハリソンさん、あのリクエスト、書いてないんですけども、いつもねリクエストしてくださってる曲があるんで、その曲を今日は、お届けしましょう。今日の1曲目聴いてください。フェイスエースでシスタールースター。はい、引き続きですね、お便りをどんどんどんどん紹介していこうと思います。まず後半トーク1つ目、これはですね、新潟県小千谷市の大橋明子さんからいただきました。放送約500回おめでとうございます。はい、約500回です。500回ってすごい数字です。全国を旅することの多い お忙しいお二人の500回は1000回分ぐらいの価値があるのではないでしょうか。いえそんなことございませんあのね、500回の価値はね20回分ぐらいと同じです、お体に気をつけて末永く続くように願っています。なのですが、それとは別に先日のちゃんまいろの件でお便りしました。ありましたね。私は以前 FM 上越で放送されていたエースさんの番組を聞いていた新潟県在住のものですが、ちゃんまいろの時も確かに聞いていましたが、どこの言葉かは思い出せません。そこで録音していてくれた人に尋ねてみたのですが、その人も覚えてませんでした。ただ録音していた上越市在住の人によると、糸魚川の言葉だそうです。 ネチのあたりの言葉だけど、糸魚川全般に使うらしいです。ネチ、ネチっていうのは根っこの根に汁と書いてネチというと男山という美味しいお酒、のイメージですが、あ、男山ね、はいはいはい、ちゃんまいろもあのあたりなのです。年末の仕事納めに軽く一杯飲む職場なのですが、以前の課長が毎回男山を買ってきてくれて、楽しみだったのに移動されてしまって、今は違うお酒で仕事納めなのですが、ネチというと美味しいイメージがあります。ねえ、糸魚川の方ですか。はあ、なるほどね。糸魚川のあたり、あの辺ね、あの電車で、まあ今新幹線も通ってますけど、あの辺から見るね、アルプスがね、ちょうど日本海側から見た、例えば妙高なんかも裏側から、裏側ってどっちか表裏とか関係ないですけどもね、その日本海側から見る妙高とかね、すごい綺麗なんですよね。なんか、まあ、あの辺大好きですよ、僕。そうか、あの辺の言葉なのか、ちゃんまいろ。ご存知ない方のために、もう一度説明しておきますと、吹きの塔ですか。のことをこっちの方のそのネチの方では、ちゃんまいろ、これはね、一年中その農作業で、ね、一生懸命働いて、くれてるお父さんね、冬場もなんか次の、田植えの準備とかあってものすごい実は忙しいんですけども、そういった準備がふっと終わって一休みできる頃にその吹きの塔がこう芽を出してね、それを家族がね、お母さんたちが子供たちがこう取ってくるわけですよ。それでこれをお父さんに食べさせようってね、お父ちゃんうまいやろ、ちゃん、ま、うまいやろってことでちゃんまいろっていう言い方をするっていう話をね、前お便りで読んで、あ、いいなーって、もともと僕はそういう方言とか大好きなんですけども、そういう意味が込められて、とってもあったかい言葉だなと思って、そんなお便りをね、紹介させていただいたんですけども、そうですか、新潟県、ね、糸魚川ネチのあたりの言葉ということで、ありがとうございましたね。あ、なんかちょっとほっとしたな、うん。さあ、もう一ついきますね。A さん、倉谷さん、お疲れ様です。ハリーです。11月10日単独班、今池放浪編リトルビレッジに行ってきました。スネオと一緒に行ってきましたが、ちょうど4年前のこの時期にレードバックカフェにスネオと見に行ったのが始まりでした。右も左もわからないままお邪魔して、ただただ緊張して目の前に A さんがいるとドキドキしたのを今でも覚えています。もう4年、まだ4年、なんだかあっという間のようでもあり、中身の濃い4年のようでもあり、単独班に行くと改めて、ああ、あの時行ってよかったなと思います。そしてこの日の MC で放浪編の意味がやっと分かりました。選択肢が多いというのも困ったもんですね。しかし S さんの歌声がとってもパワフルで、客席までズドーンと届いてました。潮風4部作も最高でした。潮風4部作ね、早春と、トゥー・オブ・アスと、それから潮彩とマイ・スカイ、これね、ちょっと海風をテーマにした潮風4部作って言うんですけどもね、最後にサプライズ選曲もあって嬉しかったです。ちょっと早いクリスマスプレゼントでしたね。名古屋の某デパートに感謝です。これからも定期的に単独班よろしくお願いします。ハリーでした、ということでね、ハリーありがとうな。ちょうどね、まだ11月、だったんですけどもね、しかも11月の初旬ですよ、なんですけども、名古屋駅名駅降りて、某デパートの前通ったら、もうクリスマス飾りが一色でね、早いなと思ったけど、まあ、もうクリスマスの雰囲気がもう11月でね、始まってるんだなとね、思いましてね、それでちょっとクリスマスっぽい曲を、やらせていただいたんですけどもね、うん。なんか早かったですね、やっぱりね、ハロウィンが終わった途端にもうパーッと、飾り付け変えるんでしょうね。それであれですよ、年末もね、クリスマスの25日過ぎて26日になると、もうすぐテレビでおせち料理のコマーシャルとか始まりますからね、変わり身の速さすごいですね。でも名古屋での 単独版というかね、アコースティックライブもこれからまたどんどん、やっていこうかなと思ってますんでね、またよろしくお願いしますね。さあもう一ついきます。これはですね、千葉県のラジオネームマキさんからいただきました。ごめんくださいませ。 A さん、クラゲさん、こんばんは。ライズ初日、今年もお邪魔させていただきました。去年はまだフェイストゥーエースさんのライブにもお邪魔して2回目で、まだライブに慣れて いなかった分楽しみきれて、なかったのかもしれませんが、今回は目いっぱい目いっぱいはしゃいでしまいました。終盤ちょっと痛めていた、右肘に来たり大丈夫ですか右肘、寝る前に膝と腰に来ていた以外は、翌日の、今まだ筋肉痛になっていません。筋トレの効果出てきたらしいのですが、この後筋肉痛になるのでしょうか。こんなにはしゃいだのには理由がありまして、ライブの楽しさはもちろんのこと、まさかのまさかでライブ前にとっても嬉しいことがあって、始まる前からテンションが上がりまくっていたんです。先日の秋ツアー千秋楽でお友達になった方を通じてお話しした、アメリカから一時帰国中の方と偶然お会いすることができたこと、そして昨年たまたまお隣でご一緒させていただいた方と今年も同じ場所で再会できたことがありました。また会場でとお話ししていたものの、その後なかなか、お目にかかれなくて、お互いにお邪魔していたライブが絶妙にずれていたみたいでした。今年もまた去年と同じ会場同じ場所で楽しくご一緒させていただきました。まず最初のフェイストゥーエースさんのターンは、大好きな曲の中でも大好きな曲がそこかしこに、春ツアーにお邪魔するタイミングが合わなくてお目にかかるまで皆さんより遅れてしまった新曲2曲もすっかり私も体に馴染んで、とっても楽しませていただいたのは言うまでもありませんが、最後のアクロス・ザ・ドーンは最近トミに大好きなので、とにかく嬉しくて嬉しくて、一番後ろではしゃげる限りはしゃいでしまいました。大橋さんのバンド TOSJM のターンもとっても楽しませていただきました。スティーブンが刻むキラキラしたドラムのリズムが新鮮で心地よくて、これまたはしゃいで、しまいました。フーフータイムではまさかのまさかの、エースさんのドラムを聴くことができるなんて、ニッコニコの笑顔でとってもとっても楽しそうに軽やかなリズムを刻むエースさん、ギターソロを奏でるかっこよすぎるくらいにかっこいいエースさんとはまた違った一面が新鮮で、LINE で日頃からやり取りさせていただいているお友達が、この後ライズに参加されると聞いていたので、ライブの感想を伝えるのにお口にチャック指先にロックするのが大変なぐらい素敵でした。シンデレラタイムで本編終了とともに、追い止ませざるを得なかったのでアンコールを拝見できませんでしたが、今年も初日だけとなってしまいましたが、それでもとっても楽しい時間でした。どうもありがとうございました。来年の再会を、開催を、今から心から楽しみにしています、ということでね、千葉県の牧さんからいただきました。ありがとうございます。もう来年もねライズ今予定を組んでだいぶ組み上がってきたところですんでね、それからライズアコースティックも来年もやろうじゃないかということになってましてね、今一生懸命やってますんで、またね楽しみにしててくださいね。どうもありがとうございました。はい、それではですね、今日の2曲目、牧さんのお便りにもあったこの曲を聴いていただこうと思います。フェイストゥーエースでアクロスザドーン。
Let's go.
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。もう2018年もね終わりということで、2019年の一発目の収録が果たして本田と二人で、できるのかどうか、ちょっと今ねひょっとしたらまた私一人になってしまいますかもしれませんが、まあその辺はご容赦ください。なるべくちょっと二人で収録できるように本田とも相談してみますけどもね。ということで、皆さんね、2018年どんな一年になったんでしょうか。またそして2019年がね皆さんにとって本当に心安らかに、楽しく過ごせる一年になりますように、祈っております。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。メールの方はace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号、381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、2018年も本当にお世話になりました。2019年も、一つよろしくお願いいたします。またのご来店を、お待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。